ルカの福音書10章25節から37節をお読みしたいと思います。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われ、強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけて半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介護した。次の日、彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。行ってあなたも同じようにしなさいと題して、飯島誠先生に宣教していただきます。
それでは、声聞こえますね。
はい、
大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございます。おはようございます。
おはようございます。
遅れましたけれども、このようにして礼拝が戻れることを感謝いたします。皆さんお元気でいらっしゃいましたか。ものすごい暑さの中で大変だったと思います。福島も大変でした。で、今日は福島の方もやっぱり小雨が降っていて、ようやく秋らしくなっています。先日鮫島先生にこの本ですね、心折れる日を超え明日を呼び寄せる、手作りの再生と向かう原発被災地の小高からと、こういう本をですね、一冊送らせていただきました。で、この本は昨年9月に行った、この地で行った小高夏季自由大学というのを行ったんですけど、3日にわたって、その時の記録なんですね。で、私はまさかこの昨年行った小高夏季自由大学のことが本になるとは思ってもいませんでした。ところが3日間にわたって行ったこの大学、夏季の大学ですね、オープンキャンパスですけれども、3日間で145人の方が参加して、延べですが参加して行われました。で、この3日間の全ての内容を、東京の友人がですね、文字に起こして、この友人というのは鮫島さんと同じように青年時代からずっと長い付き合いをしてきている人なんですが、その友人が すべての内容を文字に残したんですね。どうやってやったかっていうと AI です。 AI っていうのはすごいらしくて、本当に3日のすべてのパネルディスカッションの内容をですね、わずか数分で起こすようですね。ところがその後の構成が大変らしいんですが、AI は機械ですから、聞こえてくる、言葉をですね、単に文字に置き換えるだけなんですけども、そこに大きなミスがいろいろあったりして、構成が大変なんですが、いずれにしてもその友人が全て文字に起こしてくれました。そして構成をして整えてくれたんですね。そうしたら、それをたまたま読んだ東京出版社の方がですね、内容素晴らしいと、ぜひ本にしたいと、ということで、私たちこんな本を出すお金はありませんけれども、出版社の方がぜひこれは皆さんに紹介したいということで、出版社の方の自費出版として本にしてくれたんです。それがこの今、お見せした、心折れる日の声、明日を呼び寄せるというこの、本なんですね。この写真が素敵な写真なんですが、これは小高に移住してきた若者が撮った写真なんですね。でこの小高川から流れる春の景色です。桜がものすごく綺麗なんです。本当に息を呑むような桜が、両岸に桜が、春が咲き起こっておりまして、その景色を撮った写真、これは若い移住者が撮った写真を表の表紙にしました。で内容はやっぱり素晴らしいんですよね。で 3.11 当時の経験、まず3人の方が語っています。本当 3.11 当時どうであったのか。小高という町は 3.11 の翌日に全町民が避難する避難指示命令を出しまして、その 3.11 の翌日の3月12日から5年間にわたって誰も人の住むいない廃墟となった町です。その経験を3人の方が語られます。その話はとても重くてですね、第一日目の話は重くて、僕も聞いていて、あ、こんなふうに重い話で重い経験があって、これから先この10大学はどうなっていくんだろうと思っていたんですが、その次の2日目に登壇した4人の若者たち、その4人の若者というのは3人は移住してきた若者なんですけども、あと1人は2014年からもう避難指示が解除される前から入ってきていろんな手伝いをしてきた方なんですが、その4人の若者の話を聞いてくるとですね、1日目のその首をなだれた重い話がどんどんどんどんその首が上がるように希望が出てくるんですね。希望に燃える話を4人の若者たちがしてくれました。そして、1日目のその実際の被災の大変な経験と、それを乗り越える、まさに明日を呼び寄せるような若者の話が続きまして、それを読んだ出版社の方がとても感動して本にしてくださったと思います。最後は私の長屋の友人である高橋哲也さんが、やっぱり原発の問題というものをしっかりと語ってくれて、講演の記録が載っています。これは1日目の冒頭にやった講演なんですが、この講演の記録を冒頭に載せるのではなくて、やっぱり現地で生きている人たちの声を先に載せて、そして最後に講演という形で本をまとめていきました。私はこの小さな本なんですけれども、これは今どんどんその各地で被災が起きていますが、その被災地に向かう学生たちですね、若者たち、あるいは中学高校生たち、課題図書として、広く読まれたらいいなということを思っています。これはなぜかというと、この被災地の経験を踏まえた中での復興再生とは何かということをですね、深く考えさせてくれる本なんですね。ですから全国の中学高校の課題図書として、あるいはボランティアに行く向かう青年たちにとって、事前に読んでおくととても参考になるような本になると思います。それでは今日のメッセージに入りたいと思います。今から4年前2020年の6月なんですが、2020年の6月、私も立川教会の牧師をしていたものです。ちょうどコロナの感染拡大が深刻になり始めていました。で私は立川教会は毎週幽霊杯を行っていました。でその幽霊杯を行っていたんですが、その幽霊杯の中の月に一度だけ、月に1回だけ 学生青年を対象にした幽霊杯をしたいと思ったんですね。もちろん普通幽霊杯というのは昼間の礼拝に出てこれなかった方ですとか、あるいは昼間仕事で来れない方たちが夜に参加するということは幽霊杯なんですけども、でもそのうちの一つをぜひ学生青年たちが集まってくる場にしたいと思っていました。でその集まりを一応青年の夕べというふうに出しまして、具体的には50分の礼拝があるんですが、その中の20分から30分を青年に語ってもらう。学生青年たちが自分たちの持っている問題課題をですね、緩和として語ってもらう。もちろん聖書の御言葉に基づいた話なんですけれども、聖書の御言葉を一つ選んで、そして今自分の抱えている問題を自由に語ってもらう。それを中心に置きたいと思ったんです。そして、幽霊杯ですので、その後で私は10分ほどの短いショートメッセージを語るという、そういうような洗礼の夕べというのをこの、応用していきたいと思ったんですね。でそれをたまたま知っていた、青年たち2人、これは立川教会、今青年はいなかったので、私が知っている他の教会というか、私と関係してよく知っている青年たち、クリスチャンなんですけども、その青年たちに呼びかけてですね、夕礼杯ってやってみないかということを言ったら、やりましょうということになって、で彼らは立川に住んでいるわけではないんですが、東京鎌倉と、あともう一人は武蔵境に住んでいた青年なんですけども、武蔵境と横浜に住んでいた青年が2人がですね、僕と一緒になってやりましょうと言ってくれて、そして幽霊を始めました。で最初は当然我々3人でやると思っていたところが、いざ実際、今でも覚えてますけども、2020年の6月20日第1回の幽霊杯の時にはですね、なんと十数名集まってきたんです、青年たちが。びっくりして、どうなってるんだと思ったら、彼らは自分が話をするということと思って仲間たちに声かけたんですね。そしたら仲間たちがやっぱり話を聞きたいというところで、立川っていう、立川教会に来られた方が、鮫島先生は何回か来られて来てくださってますけども、駅から20分ぐらい歩かなければならないとても遠いところにあるんですけども、それにもかかわらずですね、十数名の若者が集まってきて、で第1回の幽霊青年の夕べを行いました。で結局それは、私は2022年の3月に立川教会を辞任して、2年前ですけれども4月にこちらに来るわけですが、3月まで続きまして、足掛け3年、2020年、21年、22年、3回、コロナのことがあったので途中できないこともあったんですけども、合計18回にわたって行われ、すでに十数名の青年たちが集まってきました。それをやっぱりその記録、その場に1回出たことがある出版社の人が、その青年たちの話をやっぱり本にしたいということで、この命の言葉を交わすという、こういう本をですね、その出版社の方が作ってくれました。青年たちが語っている感の記録です。そういうこともあって、私はこちらの方に赴任していました。そうしましたら、この夏なんですけれども、この青年の夕べに出てきて感を述べた青年たちとか、あれ感を述べてはいないんだけれども共に揃ってきた者たちがエッセイ集を出したんですね。全く私の知らないところ でこのエッセイ集という、こういう自分たちと手作り のエッセイ集を彼らは出したんですね。ボリューム1、エッセイ集、このソブードの集いという名前のエッセイ集なんですね。でこのエッセイ集がたまたま私、夏その青年たちのうちの一人から送られて読んだんです。そして驚きました。このエッセイ集をこの手に取ってですね、最初のページを開いて読んだときに、襟を正さずには読むことはできないと思いました。でこのエッセイ集は彼ら青年たちが、10名前後の青年たちがある会を作ったんです。ソムードの会という会なんですね。でそのソムードっていうのはアラビア語でもって抵抗、回復を意味する言葉なんです。でつまりこの冊子というのはですね、このパレスチナの人々の置かれている現実に深い共感を覚えてですね、そのパレスチナの人々の戦いに連帯して今行われているイスラエルによる パレスチナの人々に対する、まあ、本当に悲惨な、まあ、ジェノサイドとも呼ぶべき言葉を直ちにやめさせる、そのために行動を起こしたいという、そういう思いを持っている青年たちが集まって作った会なんですね。で、9人の若者たちが文章を寄せています。で、私はこの今のパレスチナ問題、非常に難しい問題がありましてね、やっぱりイスラエルの歴史、パレスチナの歴史、そこを本当に丁寧に追っていかないと、なかなかその、まあ、考えていくときの解決の糸口というのは見つけていくことはできないんですけれども、いずれにしても彼らは今の戦闘を直ちにやめさせたいという、そしてこのパレスチナの人々に連帯したいという、そういう純粋な思いを持って作った会でした。で、この会の結成の最初の終章の趣旨の部分だけ短くだけ紹介をしてみたいと思います。で、この私これを読んだ時にですね、大切な何かが産声を上げたような思いがしました。その大切な何かというのは、私たちにとってみれば一人一人のかけがえのない若い魂が初めてこの現実社会としっかり結びついてですね、そこで息づこうとする営みの始まりを告げるようなものというふうに思ったんですね。これまでそういう社会問題に接点を持たなかった若者たちが、この社会の現実の問題に向き合って、それはどういう形であれこの現実社会と結びついてですね、そこで息づこうとしている、自分の人生を考えていこうとしている、そういうような魂の思いが産声を上げたような感じがしました。で、彼らのこの書いた結成推奨の冒頭の部分だけを読み上げてみたいと思います。私たちは聞いてしまった炎の中逃げ惑う人々の声、上に埋めく人々の声、恐怖に泣き叫ぶ子供の声、未来を全く奪われた赤子の声なり声、私たちは見てしまった、助けを求める手に銃弾を打ち込んだこの世界を、殺戮を阻止しようとする人々だけをためらいなく裁いたこの世界を、命のかかった叫びに向けて座して説教したこの世界、白日の下のジェノサイドに雄弁に沈黙したこの世界。だから私は今日この日本という地から宣言する。石を手に取り存在をかけた抵抗を続けるすべての人々、ふるさとの家の鍵を握りしめたまま眠りについたすべての命と、壁のない彩り豊かな全世界を、彩り豊かな世界を、これから生きるべきすべての命、そしてこの時代に共に立ち会ったあなた、私はパレスチナの占領を終わらせた世界に必ず生きてたどり着く、誰一人として抑圧の中に取り残されない世界をはるかに望んで、産む日も疲れる日も歩み続ける、私たちが地盤の上に築き続けたこの世界、命を軽んじその尊厳を踏みにじるこの世界、子供たちを打ち捨てて去ることなど決してできない、すべての命とその尊厳を重んじられる来るべき世界を育てるため、知恵足らずとも力足らずとも生ある限りこの世界に結婚する、願わくばあなたと共に。私は この彼らの文章を読んでですね、まず深い考えを、まあ、覚えたんですね。まあ、彼らの立ち位置が、まあ、いろんな問題をはらんでいるにしてもですね、このようにして彼らは世界と出会っていくんだと思ったんですね。で、私は先に若者たちにですね、運動を続けながらさらに学びを深めてほしいと思いました。で、その学びというのはこの日本が歩んだ歴史についてです。このパレスチナで起きている現実の問題に、その悲惨な事実に彼らは心を傾けて分け入ろうとしています。その分け入る中でもって感性を鍛えながら、まさにその鍛えられた感性によって日本の歴史に踏み入ってほしいと私は思ったんですね。例えばソモードの壺の出身を見ながらこのように思いました。彼らは炎の中を逃げ惑い、上に埋めき、恐怖に泣き叫ぶ子供の声を取り上げていきます。しかしその時に私は、日本軍によってかつて中国では1000万、中国国民の発表ですけれども、実に400万の犠牲者、これはサンフランシスコ講和条約のその会議でのインドネシアの政府の見解ですけれども、この中国1000万に次ぐ400万の犠牲者を生んだインドネシアの詩人、ケイ・ソートルという人が、アジア太平洋戦争の戦線を布告しながらも、戦争責任を免れた昭和天皇の臨終の知らせの際にですね、この昭和天皇に向けて読んだ詩があるんです。その一節を私は思い出しました。で、このインドネシアの詩人ケイ・ソートルが読んだ詩のタイトルは、そのままでは行かないでください、つまり逝去しないでくださいという詩のタイトルです。彼は次のように詩を読んでいるんですね。聞こえますか？ジャングルの奥で死んだ母親の乳房を求めて泣き叫ぶ幼子の声が見えますか？菊の紋章をつけた兵士たちが恐怖に震える乙女らの胸に銃剣を突きつけ、衣服を剥がしている有様が感じますか？野球心にあった村々の子供たちが煙火、煙の火ですね、煙火の中で炎を吸い込み、のたわち回る苦しみを、このようにソートルは読んでいるんですね。それからそもそもする若者たちが盛り上げた、ふるさとの家の握りしめたまま眠りについたすべての命の箇所では、かつて日本が起こした侵略戦争によって軍民合わせて2000万のアジアの人々が犠牲になっています。そして少なくとも数百万によるアジアの民衆が難民となっていることがとも出てきました。2000万、そして数百万、想像すらできない途方もない数字です。私たちはそれぞれ歴史になっています。だからこそ立ち上がり声を上げるのです。どうも同じ過ちを繰り返さないために、そして繰り返させないために、自分もそして他の全ての人々もです。今日司会者に読んでいただいた良いサマリア人の話なんですけれども、この話の中で最も重要な箇所は御言葉はただ一つです。最後の37節、行ってあなたも同じようにしなさい。ソムドの若者たちはですね、この会の若者たちは、私はパレスチナの占領を終わらせた世界に必ず来てたどり着く、誰一人として抑圧の中に取り残されない世界をはるかに望んで、良い日も疲れる日も歩み続けることを彼らは宣言したわけです。 で、コロを宣言です。同時にこの真実の歩みは、私たちが生きているこの日本の社会を少しでも変える力を育んでいくと私は思います。で、私が知っている若い一人の友人は母親ですけれども、幼い子を育てながらミャンマーでですね、民主化のために戦う一人の友を支えて、苦しむ人々を支えて、たった一人で彼女は支援活動を何年も何年も続けています。募金を集めて、そのお金でお米を買って、そしてミャンマーの避難民たちに送り届ける、それを彼女は何年もやっているんですね。まあ、パレスの問題を契機に、まあ、スムードの会の若者たちが生まれました。ミャンマーやそしてパレスタ、彼らが世界と出会っているこの時こそ尊いと思います。その歩みがさらに力を増して、そして冷静な、しかもしっかりとした知識と知恵を持ってですね、世界の紛争の地にある人々を覚えて、そして歩んでほしい、また私たちも寄り続けたいと思います。これが最初のソムドの話の若者たちの話です。とてもあの心に響いたあのエッセイ集だったので紹介しました。さて、小高に来て2年半が経ちました。で、この2年半の間に私はこの地で何を考え、何を学んだのかについて触れてみたいと思います。今日の聖書の箇所である良いサマリア人についてです。私は今ですね、この小高の地、あるいは浪江の地というのは、手当てを必要としている傷ついた旅人のように思えるんですね。その手当てを必要としているこの傷ついた旅人である小高、浪江、浪江は 3.11 の前から戻ってきた人、戻ってきた人というよりは住んでいる人は1割です。10分の1です。浪江に住んでいる人は 3.11 から比べて、しかも10分の1のその1割の中の 30% は工事関係者です。ですから数字にしてわずか 7%、 震災前から比べて 7% の人しか今浪江には住んでいないんですね。しかもその浪江の中の 7% の中においても新しい移住者がいますから、本当に浪江で生まれ育って浪江をふるさととしている人の割合は数パーセントです。戻れないんですね。戻りたくても、第一にインフラがありません。まともな病院がない、あるいは小学校中学校はありますけれども、あるいは保育園も一つがありますけれどもね、でも本当に生活するに必要ないろんなお店がない。浪江はわずか戻っている人は数パーセントです。で、今私が生活している小高は3割、震災前に比べて3割の人が、住民登録をしているわけですけれども、そのうちの中はやはり移住者も何人もいるわけですから、戻ってきている人の割合は少ないんですが、それでも小高は浪江に比べてはまだまだ復興していく、自分たちの力で復興していく力を持っていると思うんですね。で、いずれにしてもこの小高の地にしても浪江の地にしても、やはり原発事故によって多くの被災を受けた、地震、津波にプラス原発です。そういう中において三重の、災害を受けたところです。その倒れている町に対して私たちはよくサマリア人としての歩みをしていくことをしていくわけです。で、私個人だけではなくて、チールバー聖書研究、チールバー聖書教会の人たちも共にですね、今サマリア人のところに立って一緒に歩んでくれているというふうに私は考えています。 確かに教会という観点から見れば2年半の間、小高でも浪江でも犠牲者は一人として与えられていません。小高は何度も言っているように教会員はお一人だけです。85歳になる教会員がお二人、女性の方がいらっしゃいます。浪江には教会員は一人もいません。伝道の困難さは変わりません。特に教会員ゼロの浪江ではこれまでですね、仙台から訪れて共に礼を支えてくださっていた他教派の牧師夫妻がいたんですけれども、この牧師夫妻に新たな使命が与えられたため、この浪江においては私一人で行う礼拝が多くなりました。今日の午後もこれから浪江の方に行くんですけどもね、多分今日も一人で礼拝を行うと思います。しかしこのような時に私に与えられている言葉があるんですね。これは皆さんもよくご存知のボンヘーファーという人が語った言葉です。彼はこのように教会について語っています。教会は他のための存在である時にのみ教会である。教会というのは他のための存在である時にのみ教会である。で、教会の言葉というのは概念、頭で考えるのではなくて、模範、実際にその教会がどういう歩みをしているかによって重みと力を得るということを牧師夫妻は語っています。他のための存在であるときにのみ教会である。教会の言葉は模範によって重みと力を得る。私は昨年行った、今年も第2回行った小高夏季自由大学、これ本来の宣教の使命とは離れています。しかしこの小高夏季自由大学に昨年は延べにして145名、今年も150名を超える方々が遠く近くから集まってきました。そしてこの教会の小高の礼拝堂を使ってですね、第1回はパネルディスカッションが行いました。地域に使える、私は小高伝道師は地域に使い続けて教会になりたいと思うんですね。地域にとって意味がある、この小高伝道師があることによって地域に明かりが灯っている、確かな明かりが灯っているという、そういう意味で教会の礼拝の扉を開き続けていくというふうに、そこに意味があると私は思います。浪江伝道所も同じです。浪江伝道所は本当にまだまだ復興はこれからの課題を抱えていますけれども、この浪江の地において礼拝の扉を開き続ける、それが第浪江にとって意味がある、あの教会は廃墟だったんじゃないですかという住民たちの多くの思いの中に、あの教会がやっている、開いているということがですね、確かな希望を与えているというふうに私は思います。そして驚くことに、この浪江伝道所で12月の最後の週日に洗礼式が行われます。洗礼式です。で、この受洗者はですね、東京在住の方です。東京在住の方なんだけれども、ぜひ浪江で洗礼を受けたいということを申し出られて、そしておととい役員会があったんですが、おとといの役員会でもそれが認められて、まあ、彼は洗礼を受けた後、ま、東京住んで仕事をしているわけですから、浪江伝道所にとってみれば遠隔地の会員になると思うんですね。でも遠隔地会員になりながら、これから浪江で行っていくオンラインの礼拝にも彼は参加すると思いますし、そういうような青年が一人与えられました。それから小高ではですね、これも信じられないことなんですが、7月の最後の終日礼拝に小高を中心とした子どもたちが3人ほど集まっていてですね、そこで教会学校ができたんですね。その日だけの教会学校なんですけども、どういうことかっていうと、その小高の子どもたちがダンスをしながら歌うというね、そういうチームが実は南相馬にあって、南相馬のその子どもたちによるキャンプが行われて メインが行われているんですが、そのキャンプの地として私どもの弁護所が一つ選ばれたんですね。でそういう意味で年に1回彼らが行うキャンプの地として小高弁護所が選ばれて、7月の最後のその就出の日はですね、なんと子どもたちが30人ぐらい集まってきて、そして僕も初めて小高の地において教会学校をやりました。でその後彼らは近くの体育館で運動会をして、夕方にはずっとこの使われてなかったもう幼稚園、もちろん廃園になるわけですが、その幼稚園の園庭でバーベキューをしたという、そういうことが、まあ、行ったわけですね。で私そういう意味において、この小高において小高弁護士があることによって、そういう場が提供できた。浪江においては浪江の伝道師があることによって、彼は忙しい人ですけれども、たまたま31には来れると。31は第135が浪江の礼拝の奇数の日が礼拝ですから、その浪江でもって洗礼式を行って、ね、で彼の仲間たちもみんな来るわけですけども、もちろんクリスチャンの仲間たちが周りにいましてね、その彼らも31の日には最後の終戦の日にはこちらの方にやってきて洗礼式を行います。そういう意味で小高の地に使い続けて、小高が必要としている良き様イベントの存在となる、浪江の地に使い続けて、浪江が必要としている良き様イベントの存在になる、私はそうなりたいし、そしてまた皆さんも三条牧師夫妻をはじめとして、本当に私の働きを覚えて支えてくださっていて、このように礼拝を共にできる、もうこのことがですね、良きサマリア人としてのまさに一つの実践だというふうに私は思っています。教会はそのようにしてそこに存在し続ける、扉を開き続ける、礼拝を持ち続ける、そのことによって本当にその地に必要な光を放つことができると思うんですね。そしてその時にこそ私たちが語る言葉というのは重みと力を得ると思います。2年半経ちました。選挙は厳しいです。確かに教会に出入りする人は本当に多いです。多くなりました。もう、この4月から今の9月までの間もそうですけども、去年1年間でこの小高伝道師に出入りした人の数は500人近いんです。すごい数の人がいろいろな教会を開いていろんなことをやっているので、500人近い人たちがこの教会の門をくぐりました。礼拝堂に入りました。生まれて初めて教会に来たっていう人もたくさんいます。ただ礼拝にはつながらないんですよね。そういう人たちが礼拝にはつながることは非常に厳しいです。しかしそういう中にあってもなお、この扉を開き続ける、小高においても浪江においても扉を開き続ける、そうすることによって神様は必ずこの教会を用いて、小高浪江を用いて、小高で神様がなさろうとしている技があり、浪江で神様がなさろうとしている技があり、その技に私どもを招き共に預かれる、そういう日が続くと思います。では祈ります。祈りましょう。私どもの主なる誠の神様、あなたは思いがけない贈り物を私どもに来てくださっています。伝道の困難さの中で、小高伝道所においては30名の子どもたちが教会学校を守る時を与えてくださいました。また教会が一人もいない浪江伝道所において、この12月の最後の手術に洗礼式を行うことをあなたは許してくださいました。本当に想像することすらできなかったことが今起きています。どうか私ども さらに心を謙虚にして、あなたはこのお高めしにおいてなそうとしていること、なめろしにおいたらなそうとしていること、その技を聖霊の力によって私どもに教え、それを見出すものとならしめてください。またこの小さき幼い働きを支えてくださっている大目千色橋教会の方々の上に、特にあなたの帰りに願いとかになることをこれから祈ります。今日このような礼拝を守ることができたことを心から感謝し、どうかこれから先になお私ともに大目主において、またお高な目主において力強い選挙の働きが成すことができますように、私ども導き支えてください。お祈りをいたします。お祈りを主イエスキリストの御名により御前に捧げます。アーメン。アーメン。